エンタメ界のバルカン半島東京ミルク放送局、皆さんこんばんは。第67回目の配信でございます。
はい、
私東京ミルクホール新庄ゆきと
ちゃんまつ2016です。
この配信はしがないおじさん二人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくのを昨日のままに語り合う娯楽文化系情報共有番組です。
はい、
絶好調ですよ。はい、どうですか最近は。
なんで猪木なの。なんで猪木から。
特に意味はないですけど、ちょっとこう自分で盛り上げていかないと。
あ、自分で上げていかないとね、テンション上げていかないといけないから。
はい、
最近はまあ奴隷仕事です。
あ、放送に乗っけたらいけないワード、
奴隷仕事ばかりです。
奴隷仕事ばかりですか。
人がやりたくない仕事を奴隷なので。
ね、
俺やってどう、あの日本軍と一緒ですよ。
日本軍ね、
朝、
はい、
砂浜に連れてかれて、穴を掘らされて、夕方その穴を埋めろって言われて。そんな毎日です。
プリズンスクールみたいな。
そんな毎日。捕虜はそれをやらされますから、
ね、捕虜すね、
日本軍の捕虜は。
捕虜ですね。あれね、なんか小学校の時とかって、あの人がやりたがらない仕事をできる大人になろうみたいな、そういうスローガンとかの目標みたいなのが持たされるのは、あれどうかしてませんかね。
どうかしてるね。
どうかし、今まさにそういう状態ですよね。
そういう状態。どうかしてる。人がやりたい仕事をやる。嵐とかやりたいね。
嵐やりたいね。
嵐楽しいだろうな。
嵐絶対
楽しくねえか。大変か嵐。
嵐は大変かもしれないですけど、でもやっぱりあの
チヤホヤされるしな。
チヤホヤされる。
それが大きいよね。
それがでかいですよね。
キャーキャー言われるしね。気分悪くないもんね。
それは気分はいいと思います。
嵐やりたい。
嵐になりたいですね。嵐だと誰になりたいですか。
え、
嵐だと誰がいいですか。
嵐の中でいや、上下ないでしょ。
上下はないですよ別に。誰が好きかどうです。
やっぱり大野くんかな。
大野くん。ああ、本当ですか。
うん。
ああ、リーダー。
うん、やっぱ大野くんかな。大野くん。
あ、本当ですか。
うん、やっぱ大野くんかな。やりたいんだったら。
僕いろいろこう回り回って相葉ちゃんですね。
相葉氏。相葉氏もいいよね。
相葉氏やっぱりいいじゃないですか。あのバラエティーではこうやっぱ回し的なポジション。
うん。
うん、相葉ちゃんやっぱ楽しいと思うんですよ。
あ、でも、うん、ニノ。
ニノ。
今ニノになればだって親父がなんかあれでしょ。うん、トギってな、トギトギじゃねえよ。あの松尾の後につくかもしれないでしょ。
ああ、
桜井君全然分かってない。嵐のことは全然分かってない。
言ってみただけでしょ。
桜井君のパパか。
桜井君のパパは議員なんですね。やっぱね、
議員っていうか 3時間だかなんだか。
へえ、
お偉いさんなん
だ。ああ、やっぱり御曹司だったんですね。
そう。
ああ、そりゃやっぱり慶応ボーイだわ。ニュースゼロのキャスターやるわ。
やりたいわ。
ああ、やりたいわ。
桜井君なりたいな。
桜井君なりたいですね。桜井君ね、完璧ですもんね。
なりたい、
なりたい。桜井君になりましょう。
桜井君だとそんな奴隷的な仕事そんなないでしょ。
そんなっていうか絶対にないですよ。
ないでしょ。桜井君は乾いちゃったんですけど。
桜井君は朝っぱらから砂浜の砂穴を掘って埋めたりとかしてないですよ。
はい、ちょっと小腹減っちゃいましたねって言ったら、バーっと消化道弁当とか届くレベル。
消化道弁当とか、まあ、おやつにマイセンのカツサンド、
あ、いいですね、
カツサンド届くぐらい
の感じですね。私今日朝起きてから、
はい、
食べた食物は、
はい、
今収録10分前に食べた、
はい、
ファミマの
ファミチキ
だけです。
ファミチキ。
おかしいでしょ。
あ、今日の朝ごはんですね。
ええ、
もう日は落ちてる、
起床して12時間以上経ってますけど。
おかしいでしょ、
このこういう生活。
ね、もう6月も末で、ね、
はい、
夏至も過ぎましたけれどもね、
はい、
そんなこんなでね、はい、いいですか、
はい、
今回のテーマ、俺たちのマシューマコの日でございます。
あれだね、名古屋の梅次郎さんからね。
間がありましたけど、そうですね、リクエストをいただきまして、
ちょっと寝てた。
しっかりしてくださいよ。
ちょっと寝てた。
そうですね、前回のですね、メールで、ご感想をいただいたときに、ぜひマシューマコの日を特集してくださいという、ご意見いただきまして、それでちょっとね、じゃあせっかくなんで
やってみよう、
やりましょう、
ということで、ね、
はい、
いや、
はい、ね、マシューマコの日パイセンをね、はい、取り上げてみたいと思いますけれども、
なぜ梅ちゃんは
名古屋の梅次郎、
なぜマシューマコの日なのか、
なぜマシューマコの日なのか、
いろいろ考えたんです。この何、はい、行間の間に何が隠されて
る。どっからどう辿ってマシューマコの日についたのか、
なぜマシューマコの日になったのかっていうのは、はい、いろいろ考えたんですけど、
はい、
分かりません。
あれ、分かんないっていう結論ですか。
わからないですよ。なんでなぜマッシュマコノギーなのか
っていう。多分普通に考えると前回冷蔵庫マンさん来てもらった時にあの追憶の森の話したからじゃないですか。
ああ、それか。見てないけど。
まだまあ見てないですけど、うん、僕もいつ公開なのかなと思ったら結構もうずいぶん前に公開しててもうそろそろ終わりそう。
もう終わってない？
終わってんすか？
終わってないか分かんないけど。
ゴールデンウィーク映画だったんですね。4月の末ぐらいに公開して。うん、
あ、そういうこと？マシューマコノ
ヒ。そうじゃないですか。
ちなみにマシューマコノヒの思い出はなんかマシューマコノヒとの思い出。
マシューマコノヒパイセンとの思い出をですね。
難しいな。一応ね。会ったことねえし。
いや、会ったことないですけど。当然会ったことないですけども、まあそうですね。アメリカのまあ俳優さんということでハリウッドのねスターです。まあ
どういう人かっていう説明だけでもちょっとね、マシューマコノヒ。
まあまあまあさらっとはいですけども、はい、マシューデイビッドマコノヒ、1969年11月4日生まれですね。はい、アメリカ合衆国の俳優さん。はい、映画プロデューサーでもある、うん、で姓は正しくはマコノヘイであると。
マコノヘイなの？
マコノヘイらしい。
じゃあこの番組ではマコノヘイにする。
マコノヘイにしましょうか。マコノヘイにしましょう。テキサス州ウバルデにてアメリカンフットボール選手からトラックの運転手に転じた父と教師である母の間に生まれる。
一回止めてもらっていい？
はいはい、
もう一回その読んでもらっていいですか？
テキサス州ウバルデ、
はい、そこはいいです、
はい、アメリカンフットボール選手からトラックの運転手に、はい、
そこえ、はい、アメリカフットボール選手から、はいは
い、トラックのうんちゃんです。
ちょっと待ってちょっと待って
ちょっと待ってちょっと待って、はい、
ここだけで映画一本作
る。俺もここは後で戻ってきてちょっとなんか言おうと思ったんですけど、ここやっぱりここ引っかかりましたか。引っかかりますね。
だっていきなりスター選手からブルーカラーじゃねえか
よ。そうっすね。
おかしいじゃねえか。
上米うどんみたいなことです
ね。ああ、それだけでや親父面白いんだろうなと思う、ね、でまあまあそういう親父から、まあまあまあ、
と教師の母ですね。
ああ、もうめんどくせえな。絶対知り合ったのがあれだよ。アメリカンフットボール選手時代
で
ね。
選手時代に付き合って この人と一緒になれば食いっぱぐれ
ない って言ってたのにトラック
のうんちゃになっちゃった。マコの兵がね。
マコの兵しょうがねえ。
親父マコの兵がちょっとうんちゃになっちゃった。
あ、そうで、その教師のお母さんとの間に生まれた。
生まれたと。
あ、はいはい、
アイルランド系アメリカ人だったということで、はい、そんな彼ですけども、非常にたくさん映画に出てまして、
はい、
もう本当にウィキペディアさんの情報をですね、印刷したら50% ぐらいで縮小コピーしたんですけども、まるまる1ページ奪ってしまいました。
あ、
はい、すっごい出てて、で僕この中でどれ見たことあるんだろう
と思って。そうね、なんか新庄君の中での、
はい、
マコノヘイとの思い出を、
ね、うん、はい、聞
きたい、
ね、せっかくなんでね、はい、まあ、いろいろ多分ちょこちょこ見てるだろうと思って、うん、ずらーっと見たんですけれども、見たことがあったのがですね、うん、2008年トロピックサンダー史上最低の作戦。これ1本だけです。
はい、あれだってどうしようもない、
超バカ映画、
ね、いや面白い、面白いけど、
すごいスターをかき集めてバカ映画作っちゃった、
うん、だってやつでしょ。そう、ね、嫌いじゃないけど、
ベン・スティラーと、はい、まあ、この間も取り上げました、はい、ジャック・ブラックの敗戦と、はい、あとはアイアンマンのね、
ピックサ
アイアンマン の主演のロバート・ダウニー・ジュニア、
はいはいはい、
トリプル主演ですよ。で、ベン・スティラーのなんかマネージャーみたいな、すげえ
出てたかどうか俺覚えてないもん。
俺も全然覚えてないですよ。
それしか見てなかったと。
マシュー
マコノヒーマコノヒーとの思い出はそれしかないん
で、トロピックサンダーですね、うんうん、いきなりバカ映画撮ろうと思って行ったら、監督が頭だけ残して爆発し
ちゃって
地雷で死んじゃうっていう、そういう
トム・クルーズなんか出てなかったか、あれ
トム・クルーズもなんかちょっと出てます
ね、出てたね、はい、う
ん、はい、そんな
それぐらい、
それぐらいかな。
全然俺たちのマシューマコノヒーそもそも論として
一応だからちょっと見てきましたよ、
うん、
やるって
前回だったんで。何見てきたの？
サハラ見ました。サハラ死の砂漠を脱出せよ。はい、こちらとですね、あとはほら話題作になりましたインターステラ
ー。あ
ー、はい、
こちら見てきたんです
か？これ見ました。
おー、いいじゃないですか。はい、サハラどうでした？
サハラね、サハラを見た時に思ったのが、
サハラどうですか？テレビ東京でやってるか半端ない。
やってるか半端ない。
テレビ東京の昼間にやってるか、
昼の午後のロードショーでやってるか
半端ない。半端ないですよね。
いや、すごいですね。なんですか、トレジャーハンターみたいなやつですか。
そうです、そう、
南北戦争時代のお宝が埋まってるサハラ砂漠に宝探しに行くみたいな、はい、なんかね、なんですか、クロコダウリダンディじゃなくて、なんだっけ、トム・クルーズ時代はあれみたいなね、インディ・ジョーズみたいな感じのやつなんですけど、僕これ見た時に思ったのが、この映画見たことあると。
はあ、見たことあったんですか？
見たことあるって思ったんですけど、よくよく考えてみたらジャッキー・チェンのプロジェクトイーグルでした。ほぼ同じ話です。
あれ、ちょっと待って、
はい、アジアの宝こと、ジャッキーが、サハラ砂漠に、ナチスのお宝を探しに行く話です。
プロジェクトイーグルがパクってるんでしょ、当然。
いや、プロジェクトイーグルの方が全然先ですね。14年ぐらい先です。
マコノヘイ何パクってんだよプロジェクトイーグル。マコノヘイプロジェクトイーグル、
こんなん知ってると思ったらもう完全にプロジェクトイーグルでしたね、うん、しかもプロジェクトイーグルの方が面白かったです。
面白かった、
はい、もうあの
オリジナル声はしてない、
オリジナルなのか分かんないですけどサハラで覚えてるのがもう最後の方のなんかあの遺跡かなんかに埋まってるあのなんか大砲みたいなやつを、うん、すっげえ古い大砲みたいなやつで、敵 の, あのヘリコプターを撃墜しようとしたら、あの弾をバーンって撃ったら不発弾でコックピットの中でガンガンガンガンガンガンってなって、その後あの時間差でドカーンって爆発してフーって言ってるシーンが楽しかったなって、それだけです。もうラスト1時ラスト10分ぐらい短い映画の、
全然楽しめなかった
と思うんですね。なんかあのあプロジェクトイーグルの方が面白かったなって思って
ますごい、まあ、それはしょうがないですね、
はい、
じゃあそのそんな、はい、マシュマコノヘイの
マコノヘイの、はい、
の凄さみたいなのは全然伝わってこない、
凄さ教えてほしいんですだから。
あ、じゃあもう一本見たでしょ。
あ、インターステラー、うん、インターステラーはねあの面白かったです。
インターステラー面白かった。
SF 映画としてはなんかねすごいんですよ。なんかもうあの宇宙旅行なんだ、あの人類の移住先を探すみたいな、
そうだ、ね、
テラフォーマーズみたいな、全然テラフォーマーズじゃないですけど、うん、あのなんだろう、木星土星の輪の付近になんかあの
いい感じの星があるみたいな、
なんかねブラックホールというかワームホールがあると、でそこからなんか外の宇宙に行けるみたいな、でせいぜい手の届く範囲だと何千年もかかるぐらい行かないと地球に似た星はなさそうなんだけど、それ使えばなんかワープできるらしいぜっつって、うん、でなんかあの先に宇宙飛行士が何人か、うん、あの単独であの探しに行かされてるんですよね。
そうそう、行かされてる、5匹ぐらい
行かされて、でもしあの人の住める星を見つけたら、あのなんかモールシーン、
そもそもだから地球がもういっぱいいっぱいなんだ感じ、
もうい
っぱいいっぱいだからお前ら頼むよみたいな感じな、
未来でもう地球の作物も枯れ果てて、そろそろもう人類もあの死滅しそうみたいな、うん、あのもう地殻変動とか起こって地球が人の住めない星になりつつあるっていうところで、そのエクソダスする話ですよね。
そうです、うん、
そのために、人の住める星を探しに行くみたいな、ワームホールから言うね、あの遠くの宇宙に行くみたいな話なんですけど、まあね、あのすごくよくできてるって言われてるんですけど、よくできすぎていて僕にとってはなんかねツッコミどころだけでした
。超いい映画じゃん。
いい映画なんですけど、
だって映画館見に行って震え止まんなかったよ。
映画館で見たらなんか、
いやだって映画館出てきて俺5人ぐらいに電話したもん。
あ、本当ですか。
見てないのかと。
いや、
インターステラーやばいぞ。
いや、あのいい、
ゼログラビティ更新したぞと。
ああ、まあまあそうですね、宇宙物だったらインタ、うん、なんか最後なんかバタフライエフェクトみたいな、もうなんかよく5次元空間とかに迷い込んじゃってみたいな話じゃないですか。
なんだっけ、 5次元を、
はい、
3次元空間で、
はい、3次元空間
で、はい、5次元空間を4次元で表現するっていうことで。やって
もう訳が分かんないですよね、
うん、見れば分かるけど、
うん、
言ってることはそうでしょ3次元空間で5次元を4次元で表現する
っていうことらしいんですけど、もう正直そこの時点で何が起こったか分かんないですけど、起こってることといえば、あのマコノヘイ
おじさんが、俺たちのマコノヘイ、
俺たちのマコノヘイがあのミニチュア化して、過去の、娘の部屋の本棚にこうやって隠れてる。
いい話じゃん。
ここ5次元って5次元ってそういうことみたいな。
いい話じゃん。
なんかその時間とかも、
幽霊とは何かあそこで教えてくれたじゃん、マコノヘイ
が。幽霊じゃないじゃないですか。
だっていや、霊的な現象ってのはそういうことじゃんっていう、
シャマランみたいな発想になります
。シャマランと違うわ。シャマランと一緒にすんなよ。
あのおい、バットで宇宙人ぶ
っ殺せ。おい、シャマランと一緒にすんな、この映画を。
シャマラン、
いかにしろお前、殺されるぞ、新庄君。
シャマランのあの幽霊が僕には幽霊
に見えるんだ。ノーランとシャマランと一緒にすんじゃねえよ。
いやでも怒ってることを冷静に考えたらすげえなんか何これっていう話ですけどね。ちっちゃいミニチュアになった親父が娘の部屋の本棚に隠れて見て
る。最高じゃないですか。テンション上がるじゃないですか。
あ、うん、あとあの一応なんか人の住める星みたいなのをあの仲間 あの科学者が送ってきて、でここ住めるらしいぜつって水の星に着地した時のやつとかもなんかおかしくなかったですか。
うん、いや、いいじゃん。
あの、ね、ここではあの重力の波の影響で1時間が、
うん、そう、なんか長いんだな。
1時間が7年、
1時間その星にいると7年経っちゃう
ね。7年経っちゃう、浦島効果みたいなやつですよね、うん、があるから、あのさっさとあのミッション完了して、
パッてパッて
そうそうそう
ちょっと行こうよ、ちょっとみたいな、
2年で帰ってきてくれって言われるんですよね。だからせいぜい20分ぐらいで帰ってこいよって言われ
て、言われたのに、まあ、トラブルに巻き込まれて
22年経ってる、
22年経ってて帰って、いい話じゃん。だってい
い話です
よ。帰ってきたらさ、
帰ってきたらその家族からのメールが溜まってんだよ。
溜まってるん
だよ。22年だもん。
22年分
溜まってる。ビデオメールみたいなのは。あそこ号泣でしょ。
カウントダウン TV をご覧の皆さん、こんばん
は。いや、なってねえわ。
息子からの。
なってねえわ。なってねえわ。22年経ってもカウントダウン TV、22年後、あ、やってんな、多分あれは。
やって
るあの番組やってるな。
見てる人がいるかどうかは分かんないですけど、やってはいる、
ね。やってはいるね。
いや、あの水の星とかも結構おかしかったんですよ。うん、なんかもうその重力波の影響で1時間が7年経つ星なのに割と普通の海なんですね、ただでバシャーって不時着してで船の外に出たら普通に足首ぐらいまでしか水位がないじゃないですか、海なのに。あれどういうことなのかなと思って。あと普通にこうヘルメット取っても息できるっていう。あ、それは人が住める星だからってことですか。
そう、そもそも人が住める星だからでしょ。
なんかちょっと都合良くないかなと思って。
お前宇宙知ってんのかい。
知らないですけど。
新庄君宇宙行ったことあんのかよ。じゃあ
知らないですけど、
俺は行ったことねえからあれでいいと思うよ。
あ、まあ、じゃあもうテラフォーマーズ的なことですよね。
そう
そっか
行ったことあるやつがそういうセリフだろう。
そか、基本あそこで出てくる惑星は人が住める星だから別にそれでいいのか。いいんですか。
そうそうそう。
ああなるほど。なんかあれ地球じゃねえとか思った。
いやあれの与えた影響はものすごいでかいよ。
ああそうですか。
でちょっと話しとれちゃうかもしれないけど、
全然いいです。はい。
インターステラーって
インターステラー、はい、
半分セット半分 CG なんですよ。
あ、セットなんですか。
はい、
はいはいはいはい。
でちょいちょいセットなんです。
へえ。
で今まではもう CG でござい、CG すごいでしょうみたいな、
CG すごいでしょう的な
みたいな感じだったんだけど、まあ、ネタバレにはなんないけど、ラスト近くで、
はい、
一緒にいたモノリスが、
はいはい、
なんか宇宙船でなんか後ろに乗ってビーって入ってい く絵面とかは、
はい、
完全にスターウォーズエピソード4と全く同じ、
ね、
R2D2 の画角と一緒なのよ、
うん、完全にスターウォーズのオマージュだなっていうのはよく分かりました。
それを見てて俺もう目から汗が止まらなくなっちゃって
はいはい、はい、
で結果あれみんな、うん、いいじゃん俺、うん、やっぱセットはセット、 CG は CG にしないとダメだよねって言って、はい、エピソード7もそのやり方だもん。
ああそうなんですか。あ、なんかもうそれまではフル CG で入って
る、 CG でござーいみたいなのがすごいみたいな価値観だったのが、
うん、やっぱなんかリアリティとなんかちょっとこう異質感がありますもんね。やっぱセットの方がなんか
そこにある質感がやっぱ違うよね、うん、
そこにある感じ。
だ今最先端は半分 CG 半分セットですよね。
あ、セットもいいものが作れますもんね。
そうです。
あ
っていう。いや全然マコノヘイの話してねえ。
マコノヘイの
話。マコノヘイがどうだ。
いや正直ね、インターステラにおけるマコノヘイは普通に芝居が上手いおじさんだからなんか印象あんまないんですよ。芝居が上手いっていうか、なんだろう、芝居とかじゃなくて。
新庄さん、
あとは、はい、
あとは何ですか。
あとはあいつマットデーモンが悪いやつっていうマットデーモンが
あれ面白かったよね。
あれ面白いです。
マットデーモンが出てくるのかよと思ったけど、
かしかも1時間半ぐらい結構経ってから出てくるじゃないですか。
そうそう、今からお前出てくるのか。
いや、
取り残、星に取り残された博士みたいな感じで、
星に取り残された博士みたいな。なんか
ずっと隠してたんだよね、マットデーモンは。
マットデーモンはそうですね。
だ隠してたっていうか、なんか宣伝の段階でもマットデーモンが出るってことは一切言って
ない。そうなんですか。マットデーモンはあれサプライズ人事なの。
そう。
へえ。
お前かよと思ったこと。いや、いいけどさ。
マットデーモンって一応
ね。ということはと思ったら、ああ、やっぱそうなんだみたいな。
そうそうそう。だってそこでマットデーモン投入する意味ないですもんね、そうならないとね。
まあまあ。
あいつ悪いやつっていう。
じゃあ全然あんまり印象残ってないです。
いやー、まあ、この辺、おじさんの印象としてはあんまりちょっと、だってこの人年も取らないし、ずっと宇宙行ってて、で娘はどんどんババアになっていくじゃないです
か。どんどんババアになっていく
ね。だから娘のそのね、成長ぶりやらこの老いていく様とかはやっぱね、見ものでは
ないですけど。見ものだね、うん、いや俺本当ね、このちょっとね、インターステラーに関してはね、うん、ちょっと別格だね。
あ、別格。
2013年ぶっちぎり1位だったね。
あ、13年でぶっちぎりですか。
ねえ、
はあ、そうですね。やっぱり映画館で見たらすごい感
動
する
もんね。いや、すごいよ。
IMAX とかで見ました。
見た。
ああ、IMAX ならそれは間違いないですよ。
すごい。
うん。ただ家で DVD で見る分には
家で DVD で見てるチャチさね。俺も DVD 買って家で見たけどさ、なんか黒い画面の中を何かやってるって感じ。
何が起こってるかよく分かんないし。
そう、
あとはねとにかく長いっす、これ。
そうだから本当映画館で見ることの意義っていうのをね、ちょっと本当
3時間ぐらいありますもんね。
そうですね。
うん。
あ、でもじゃあそれぐらい
マコノヘイ先生
は。マコノヘイ先生はそうですね。あとはまあシャンマさんおすすめのやつが1本あったんですけど、それはちょっとミレースですね。マジックマイク。
うん、俺たちのマコノヘイっていうことだから、はい、マコノヘイの話をしないといけないと思うんですけど、
マコノヘイ、
はい、俺とマコノヘイの最初の出会いは
俺とマコノ
ヘイ、はい、俺とマコノヘイの最初の開講 は、
はいはいはい、
氷結の時なんです。
あ、氷結の時、はい。
でおそらくこれ結構当たったんですよ、氷結の時は、
はい、96年
のですか、はい、でちょうど僕はあの、はい、ビデオでバイトしてまして、当時19、20歳ぐらいで、
はいはいはい、
でバイトしてまして、まあ、そのビデオ屋はあの店員みんなでアダルトビデオ持って帰りすぎて潰れるっていういやそういうこと言うなそういうこと言うな
言うなって自分で言っといてどういうことですか、
まあ、そんなっていうそんな中で氷結の時、はい、アルバイトした時に、
はい、
なんかこう月間ランキングみたいのがあるわけ。なんか本部から送られてくる。
本部からのね。はいはい、
でそれに沿ってやってずーっと氷結の時が1位なの。
へえ。
で何これと、
うん。
こんなんだったら全然ジャッキーシリーズ見るわと思ってたの。
ああ、はいはいはい。
でずーっとなんかみんななんかファミリー層と借りてくんだけど、
はい、
全然俺ので結局旧作3本がなんかバイトの特権でタダで借りれるみたいなのあったわけ。
へえ。
2泊3日で。
おおいいですね。
うん、でみんなそれ持って帰ったまま持って帰ってこないから、持って帰ったまま店に返さないから潰れちゃったんだけど。
戻さない。
うん、店の在庫の6割がないっていう。
ひどい。ある方が少ない。どういうビデオなんですかそれ。
まあまあごめん、その時はごめんなさい。ごめんなさい、誰も悪気はなかったっす。
悪気っていうか、もう気づくべきですよ、どっかで。
でそれで1ヶ月ぐらいで、ね、ずっとバイトしてて、
はい、
夏休みですよ。
夏休み。
バイトしてて、はい、でみんなこういろんなの借りていく中で、
はい、
でみんな氷結の時借りてるの。
おお。
なんやねんこれと思って、最初なんとも思ってなかったんだけど、毎日のように氷結の時を返してるわけ俺は。
おお。棚にね。
うん、はい。1位のところに返してるわけ。
おお。
だんだんこう広告効果とか刷り込み効果で、
うん、
3週間目ぐらいに、
はい、
これもしかしたら面白いんじゃねえかな。
いやそり
ゃ
そうでしょうそりゃそうだと思いますよ、そんだけ借りてるんだろう。
なんだか氷結の時とかやってなんか全然こう宇宙人とかも出てこないしゾンビとかも出てこないようなつまんなそうな、なんか真面目そうな映画だから、
タイトルでまず引かれないですよね。
全然引かないじゃん、
引かれないです。別に
でこう裏ちょっと見てもなんか小難しいこと書いてあるから、あまあいいやと思ったけど、なんか、はい、サミュエル・ L ・ジャクソンっていう単語だけに聞かれて、
サミュエル・L ・ジャクソン、俺たちのサミュエル・L ・ジャクソン、
サミは出てんだ
と、L ・L ・ジャクソンが出
てる、まあまあまあまあ、まあ、見てやるかみたいな感じでちょっと刷り込み効果で見たんですよ、氷結の時、
はいはいはいはい、
でいやいい映画だったんです、結論から言うと。
お
ものすごい名作です。
あ、名作、
はい、確かね、
はい、
黒人をレイプしちゃった黒人の子供をレイプした白人2人組がいたんです、
はい、うん、
でそいつらと捕まって
キャッハーって
言って、キャッ
ハーっつって
レイプして女の子殺しちゃった、その白人2人組のどうしようもないやつらですよ。ドキュンですよ。
ドキュンですね。
そいつらがと捕まって、うん、裁判の時に、
はい、
その黒人の親父のサムエル・L・ジャクソンが裁判所に乱入してきて、
はい、
ショットガンでそのキャッハーしてる2人組を撃ち殺すっていう、
あ
すげえややこしいとこから話が始まるのよ。
あ、始まりがそこなんですか。
で
サミュエルを
どう弁護するか
な。はあ、なるほど。
で判事役にマコノヒーかなんか、あ、弁護士役か、
弁護士役がマコノヒ
ー。サミュエル・L・ジャクソンを弁護するマシュー・マコノヒーはかなりハードじゃないですか
ハードっすね。
どう考えても悪いもん、あいつ面構えが
面玉ギャローってしてますからね
面構えが、
エルエルジャクソン、
皆さんご存知だと思います
けど、メイス・ウィンドウ
ってあれ嘘ですからいつ暗黒落ちするのかをずっと見てましたけど
あれですよ、やっぱパルプフィクションの
パルプフィクションのイメージが強すぎるからなルビッグマック、ビッグマック、ルビッグマック、あ、ちょっと違えか、そっち違えかまあね、いや、それでいい映画だったんですよ、
はい、
で結局最後サミュエル・エル・ジャクソンが、
はい、
まあ、どうやって弁護されるってわけじゃないんだけど、
はい、
結局黒人だからレイプされちゃっても OK なんだみたいな風潮なの。
ああ、やっぱりもう白人至上主義というか、やっぱ
でさらにその報復でサミュエルが殺したってことは最悪な悪なわけですよ。
ああ、白人を殺したのに、
うん、
はい、
っていう中で、
はい、
どう考えてもこれすごい状況が悪い中、
うん、
マコノヒーが弁護士で入ってやるって話で、
あ、じゃあもう弁護士、
うん、で最後どうなるかはちょっとね、ぜひね、ちょっと見てない人は見てもらいたいなと思いますよ。これ迫真の演技だなと思って、
でそれ時本当最後ですよ、
最後
クライマックス、はいはいはい、俺これ弁護士誰だと思って、
うん、
そしたらマシュー・マコノヘイって書いてあって、
わが日のマコノヘイ、
うん、おう、ほう、ほう、こいつこの後来んなと思ったの、
こいつは来るぞと来ます
こいつ来んなと思ったの、
はい、はい、
でもまあとは言ってまだ若手よ、
まあまあまあ
若手芸人、若手芸人
当時26、7です
ね、うん、ま、若手芸人だから来んなと思ってたけど、うん、そしたら結局ほらダンデスピークとかさ、
うんうん、
他のやつが入ってきちゃったよ、いろいろランキングに、
あ
それとこじゃなくなっちゃう、ね、
はいはい、
そしたらねとんと見なくなったの、マコノヘイを、
マコノヘイ自身を、はい、
俺とマコノヘイはね、うん、
はい、
そっからね15年ぐらい会ってなかった。
15年ですか、結構ですね、はい、
でちょっと後々、まあ、今回の予定なんでちょっと調べたら、はい、まあ、まあちょっとこれも言うのもあれだけど麻薬で捕まったりしたんでしょ、
あマリファネで逮捕ってありますね、
うん、いやトロピックサンダーは見てたけど俺気づいてないもんマコノヘイが出てること自体
マコノヘイだと思って見てないですから、
ね、うん、
うん、あれそうだったのかっていう感じですかね、
だまあ麻薬で捕まったりなんなりで、うん、要はずっといまいちパッとしてなかった、
うん、はい、
でパッとしてなかったはずのなんか終わった役者みたいな、
あそういえばあんなやついたね
ねぐらいの感じだったんですけど、うん、
はい、
ある日、
ある日
ある映画を見に行ったんです、
はい、
マジックマイクって映画を見に行った、
それマジックマイク、
はい、
はい、
さっきちょっと話してたね、そしたら、
はい、
なんか男のストリップ小屋の話なの
よ、はいはいはい、
で主人公の
フルモンティーみたいな、
そうそうそうそう、はい、あちょっと似てる似てる、
はいはい、
主人公の男のパイセンというか、
ま、パイセン、はい、
ストリップ小屋のオーナーみたいなんでおっさんが出てきたの、
はいはいはいはい、
あれと思って
こいつ、
はい、マシューじゃない、
マコノヘイじゃないですか、
マコノヘイじゃない、
マコノヘイ
何やってたのお前今までと思ったら、
はい、
目がガッチガチに決まってんのよ、
どういうことですか、
なんか目つきが違うの、氷結の時の
はあ、
ペーペー感がないの、
あやっぱりマリファナで捕まってるからガン決まりしちゃったんですね、
いや決まってんのよ確かに目が、
はい、
でなんかねできる男の顔になってるわけ、ちょっと年も踏まえて、
まあまあそうですよね、15年経ってますね、
でまあオーナーで新人の若手のやつが来て、よしじゃあ頑張ってやってくれよみたいな、うん、明日は明日はその踊りのレッスンがあるからお前も来るかみたいなこと言ってるわけ
はい、はい、
そしたらそシーン代わりでさ、うん、スポーツジムのシーンですよ、
スポーツジムのシーンで、
スポーツジムのシーンでマコノヘイが筋肉ムッキムキの中ビキニパンツですげえ筋トレとか腹筋してるわけ、股間を見せつけながら
股間を見せつけながら
で抜けに時計とか映ってるんだけど8時10分とかなんだ、朝
朝か
朝8時10分から
銀立ち
させる、銀立ちさせてるこいつ帰ってきたと、マコノヘイが帰ってきたと、
アイムバックっつって、
こいつもう大丈夫だと思った、そのシーンで
もう大丈夫だと、こいつはもう大丈夫だと
思って、あのチャニングデイタムとか出たのか、でチャニングデイタムとか よかったんですよ、でもこれで、はい、マコシューマコノヒーは一躍俺たちのマシューマコノヒーになったな、
この映画でもって俺たちのマシューマコノヒーになった
な、になったなと。でちょっとマジックマイクのだけのお話させてもらうと、うん、2が、はい、トリプル X とダブル X の2あるんです、それと面白くないからつまんない、見なくていいです、
はい、
1は、はい、映画としての話だけさせてもらうと、
はい、
まあ、ありがちな話なんですけど、うん、演出論の話だけさせてもらってください、
はいはい、
主人公のチャニング・テイタムと、ヒロインがいるんです、
はい、
でこれずっと俺気になったんです、見てた時から、うん、ヒロインとくっつかくっつかないかみたいな話なんです、
ああそうチャニング・テイタムね、
そうそう、はい、でなんかこうあれじゃないですか、いろいろあるわけじゃないですよ、いろいろあるわけですよ、その男性のストリッパーもいろいろあるわけですよ、苦悩が、
ああ苦悩がねやっぱり、
でその辺のところを描いてるんですけど、はい、これね監督のスティーブン・ゾダーバークっていう過去気違いですよ、
ああ気違いが、はい、
この人ねやっぱ天才だなと思ったのは、
はい、
ヒロインと結構ストーリー序盤で出会ってるんだよ、
お
けど、
はい、
ずっと同じカットの中にヒロインを入れないの、
へえ、
必ずワンショットワンショットで抜いてるのよ、
おー、はい、
で違う登場人物、それこそマシュー・マコノヒーと、うん、
主人公みたいなの、あ、ヒロインとかみは通常2で入れるんだけど、うんうん、主人公とそのヒロインを絶対ツーショットの中で入れないの。
へ
で、えと思って、うん、もう気違いの所業だよ。だってその同じ絵の中に2人が入ってたから距離が縮まってるのが分かるじゃん。
はいはいはい、
わざと入れなかったんですよ。
へ
で最後の最後のラストカットでツーショットを入れるっていう、
はあ、
はあと思って、
そんな演出方が
こんなことやろうと思ってもできたら分かんなくなるもん。位置関係も分かんないし、はあ、距離感も分かんなくなるからもっとつまんなくなるはずなのに、ちゃんとそれを感じさせないように作っているスティーブン・ゾダーバーグの天才っぷり
天才っぷり、
そう、ぜひね見てもらってください。マシュー・マコノヒーが俺たちのマシュー・マコノヒーになった映画でもありますし、ワンショットツーショットっていうのはどういうことなのか、ショットの中に何人の人数が入ってると説得力があるのかっていうのは非常によく分かるいい映画です。
へ、あ、素晴らしいです
ね、これは本当びっくりした。すげえ舐めて見に行ったもん。ニヤニヤして笑って帰ってくるつもりだったけど
はぁ
ーと思って、マコノヒーは帰ってくるわ、
帰ってくるわ。
でこれを受けた上であれですよ、ダラスバイヤーズクラブですよ。
ダラスバイヤーズクラブ、
クラブ、はい、まあまあエイズになっちゃった、まあ、この日が20キロ減量してみたいな、すごいいい映画なんですけど、
これでアカデミーに撮ってます
ね。撮ってますもんね。
オスカー、主演男優賞を受賞してゴールデングローブ賞もダブル受賞
でね、
はい、
この時に世間がマコノヒが帰ってきたと気づいてるの、
は
い、でも俺はダラスバイヤーズクラブを映画館で見ながら、うん、いやいやいやいや俺は知ってたと
前作で
こいつがもう高みに上っていることを知ってると、
おお、
こんなのやるに決まってるじゃん、
もうこいつ取るなと、
まあ、余裕だよと、
うんうん、
だからこその、まあ、アカデミーだろうし、でそっからのインターステラーの、まあ、あの安定感、
安定感、安定感は感じましたね、
うん、もう本当ね、マコノヒーはもう一生食いっぱぐれない、
食いっぱぐれない、いや、それもそうでしょうね、ここまで来ちゃったら、
だからなんかこうごめん、あの芝居論になっちゃうんだけど、
はい
はい、なんか、うん、別になんか、ね、役者みたいな話をするつもりはないんだけど、はい、役者ってさ2つだと思うのよ、ものすごく大きく分けて、うん、
大きく分けて
芝居のやり方って、
はい、
デフォルメに振るかリアルに振るかだと思うの、
あ、そういう分け方で言うの、はい、
自分の中でね、で残念ながら俺とか新庄君とかもうデフォルメしかできないじゃん、
デフォルメしかできないっす、
で、はい、でいかにデフォルメをするかっていうことがすごいみたいな、
はい、そうですね、うん、振り切ってやれるかどうか、
振り切ってやれるかどうか、だからあれだよね、皆さん分かりやすいようで言うんだとデフォルメっていうとあれか、あの人、大和田常務とか、
大和田常務、ああ香川照之、
うん、はい、大和田常務とか、はい、完全にデフォルメじゃん、
そうですね、室剛もそうですね、
室さんもデフォルメ、
はい、
で例えばじゃあ一般的にうまい役者って言ったらどっちかというとリアルな方なわけ、
うんうんうん、はい、
でうちらは別にデフォルメしかできないから、
そうですね、
うん、うまいわけではないと思うんですよ僕はね、
面白ければ
OK、うん、面白ければ OK、
面白くて印象に残れば OK、
マコノヘイ先生は、
マコノヘイ先生は、はい、
最初リアルで入って表現の時で入って、うんうん、でまあ、薬で何度もあったけど、
はい、
多分ねちょっとね、うん、デフォルメ側にも振ったと思う、
はあ、
で自分分かんなくなっちゃったんだと、
え、
自分の進む道が、
ああ進む道、
芸人としてね、芸事として自分が進む道が分かんなくなっちゃったんだけど、
はい、
マジックマイクで、
マジックマイクで
デフォルメしながらリアルをやるっていう、
両方
やってしまったんです。
へえ、
これはもう相当の高みで、だから、うん、そのダラスバイアスクラブもできたし、
ああ、
はい、これはこの後もそれインタースタもそうだし、この前のなんだ、あの冷蔵庫マンが詰ま
る水浴の森、うん、
あれも、まあ、あれもリアル方向でいってるでしょ
そんな名指しで、はい
言っちゃってた、公開前に言っちゃったやつね、つまんない、
公開前に言っちゃったやつね、
だから、はい、マコノヘイはね、
はい、
今ものすごい注目の俳優さんだと思いますし、今後バンバンいろんな映画出ると思いますよ、
あ、今後も、
うん、だからちょっとできればあれですね、まあ、マジックマイクは、まあ、帰ってきてはいるんですけど、ちょっと分かりづらいところあるので、うん、俺しか気づかなかったんで、帰ってきてたの、
はい、
できればダラスバイヤーズクラブは見てもらいたいなと思いますね。表現の時とダラスバイヤーズクラブを見てもらえれば、
最初の表現の時と、うん、そのアカデミーに取ったダラスバイヤーズクラブ、うん、
でその間売れない芸人自体が続いてたと思っててください。
こうどう変わったのかっていう、
どうか、そうすると涙が溢れてきますね。
涙が溢れてきます、
はい。
ああ、じゃあやっぱり小田裕二で言うと、
逆だな、ごめんごめん、
え、はい、
逆じゃねえや、ダラスバイヤーズクラブのマジックマイクを見てもらいたいね。
マジックマイク、はいはい、
だからちょっとカッコつけてシャニ構えてた芝居しかできなかったのが、ダラスバイヤーズクラブでビキニ一丁で筋肉ムキムキで股間を見せつけるってことは今まで絶対 NG だったんだよ、あの人。
おお、
はい、それを平気でそれをやるようになって何かを捨てたんだろうね。
捨ててね。
だからマジックマイクとダラスバイヤーズクラブを見てもらえれば涙が止まらないと思いますよ。男とは何かっていう、
私今の、映画2本、マジックマイクとダラスバイヤーズクラブですか、はい、あ、なるほど。
前回のユーロかな、ユーロかワールドカップで、
はい、
イタリア代表のピルロってやつがいたんですよ。
はいはいはい。
でもうおっさんですよ。
いえいえ。
で俺の知ってるピルロは、うん、なんかすげえやさ男で、
うん、
なんかこうちょっと芯のない感じなんですよ、
はいはい、
でも天才って言われてて、
はい、
で中田とかとあの、スタ、あの、あれよ、あのスタメン削ってたりとか、
ああ、しのぎを削ってね、うん、スタメン合わせをして、
それが前回のワールドカップでなんか出てきて、
はい、
すげえひげ蓄えて出てきたわけよ。
おお、すごいひげ
で一時期いなかったのピルロって。
はいはい、ああこの顔なんか見覚えある。あ、はいはい、
でなんでいなかったのかなと思ったら、なんか心臓病かなんかで、
え
ガチよ、
三杉君
怪我とかじゃないんだよ、心臓病かなんかで何年かもうピッチにも立てないような状況だったの。
あ、ガラスのハート、
うん、で若い時はね結構ね俺がタイプだったので、センスで勝負してるみたいな感じだったけど、
はいはい、
ピルロがトップ10番にいて、
うん、
まあねパスが優しいの、
優しい
パスが優しくなってんの、
はい、
で自分が主人公じゃなくて、うん、若手を主人公にやるっていうその姿勢、
あ、
常に相手のことを気遣う姿勢で、もう、
はいはいはい、
なんかこうペンションの親父みたいな風体で帰ってきてもう俺それ見てボロボロ泣いちゃってさ、
はい、
こいつ人間的に成長したなと
思って。あ、やっぱちょっと年を経てこう
年を経て、これ全然今のも魅力的だもん。
お
もうそろそろもうイタリア代表じゃないとは思うけど、でもこいつのこと悪くて誰もいない、それがねなんかちょっとマコノヒーからも同じ匂いを感じる。マコノヒー先生からもっていう感じですかね。俺たちのマコノヘイロ、
俺たちのマコノヘイロ。いやだからね、正直僕とかも本当に ね、あんまり馴染みがなかったんですけれども、
ええ、
こういう、ね、テーマを取り上げていただいたおかげでですね、送っていただいたおかげでですね、こういうね勉強になったりもしますし、はい、ちょっと僕もあれ見ますよ、氷結の時と。
氷結の時はね、
はい、ウルフ
伝えになかったんだよね。
いやないんすか。
渋谷の伝えになくて俺崩れ落ちたもん、はぁと思って。
あ、いや僕もマジックマイクが本当にツタヤとかのゲオとかにもなくてですね。
マジックマイクはでもそんな
されてる
昔じゃないからあるような気が
する、
う
ん、あるはず、あると思うんですよね。
ちょっともう一回
話しますよ。
だから氷結の時マジックマイク
ダラスバイヤ
ーズクラブ、
はい、
でマジックマイクと氷結の時の間に、はい、すげえ売れてない時代があったと思ってもらえると、はい、涙が止まらなくなりますよ。
途中合間合間にトロピックサンダーと
か、そう、そういうの見ちゃうとなんかよかったよかったなっちゃうから方向性見失っちゃうから完全に。
超式キャラだと思いますよ。
超式キャラだった
トロピックサンダーなんで、うん、じゃあ追憶の森は
というのは見ないです。
あ、見ない。
ええ、やばいでしょあれだって。
やばいっていうか、もうなんかあらすじの時点でこれやばそうだなって思ったんですけど、うん、なんか人生に絶望して自殺をするために男がわざわざアメリカから富士の樹海に来るんですよ。
アメリカからわざわざ富士の樹海に。
わざわざ日本の、静岡県とかに山梨県にある富士の樹海に来るんですよ。自殺するためだけに。
全く物好きな物好きな外人だね、マシュマコノヒー先生は。
完全にシベリア超特急とかの同じ土俵じゃないですか、それも。でそこにいたら同じく自殺願望 の渡辺謙杜でやるんですよ。
いやなんかあの映画俺さちょっとなんか
見てないのに悪く言う、
見てないのに悪く言うのもあれだし、
あれですけど
知り合いがなんかちょっと、
はい、
翻訳家なんかで入っててさ、
あ
気まずいんだよね。
気まずい、
なんかあんまり言えないなっていう、
うん、 じゃあこの話やめときます。
え、
この話やめときます。
見てないの、見てないの悪いんじゃまずいよ。だって人によってそれを面白い感じる人もいるだろうし、う、ね、見たものをつまんない面白いは全然あるだ
ろう。なかなかの話題作でしたしね、うん、ナオミ・ワッツとか出てますからねなぜ日本が舞台なのに
ナオミ・ワッツが、
ナオミ・ワッツと マコの兵なのか。
いやいやいや、もうそれ見てからにしよう、見てからにしよう、
見てから論じることにしますか。
はい、
うん、そうっすね、はい、
最近ね、そうだ、全然ちょっと、
はい、
じゃ話変わっちゃうんですけど、
はいはいはい、
ヒメアノール見に行ってきたんですよ。
あ、ヒメアノールね、はい、
はい、
あの古谷実先生、
古谷実先生
漫画原作の、はい、
俺たちの古谷実、
結構あのね、稲中卓球部とかのね人ですよね、
はい、
うん、結構ハードな話じゃないですか。僕も
ハードハード、
原作もちょっと読んでないですし、映画も見れてないんですけど、
あのね、
割と、はい、
まあまあまあまあ、主人公の濱田岳と、う
ん、岳ちゃん、
岳ちゃんと高校の時の同級生だった森田剛君、
はい、おー、同級生
まあまあまあいい、それは置いとこう、
まあまあ置いといて、はい、
で、まあ、全然もう普通のやつだった濱田岳君のところに、
はいはいはい、
普通の生活を送ってるところに、
はい、
あれです、その森田剛君が、
森田剛君が、はい、
まあ、うん、殺人鬼なんですよ、
ああ
が絡んでくるっていう話で、
サイコパス、
はい、
はい、
ちょっとね、うん、面白い面白くないっていうことじゃなくてよ、
うん、
映画見終わ、自分の中での映画の面白い論は、
はい、
前もから言ってる通り、映画見終わった後、うん、違った景色が見えたらその映画は面白いんです
ああ久しぶりに聞きましたね、はい、あの劇場版ラブライブ見た後に言ってましたそれね、
うん、キラキラしてたらセーフです、
はい、
でもこの映画見終わった後、
はい、
ちょっとまあいまいちかなとか思うのが出てきたの、
うん、
映画館、
はい、
そしたら景色が違って見えるのよ。
あれ、
それ面白いってことなのか分かんないけど、
はい、
すれ違う人がいつ刺してくんじゃねえかとか、
うん、
それぐら
い
この森田剛っていう人を俺らは舐めてた。
怖い、
やばい、本気でやばい、
本気でやばいですか。
でちょっとまあこれをごめんなさい、スタッフ団なんですけど、
普段、はい、
この映画のスタッフの内輪、はい、の話だから直接名前出せないんですけど、
はい、
室さんが一緒に出てるんですよ、室さんが、俺たちの室
さん、俺たちの
室さん、
くっぱぐれないでおなじみの
撮影中に森田剛君と一緒に絡んでるんですけど、
はい、
森田剛君がもうインに入りすぎてて、
あ、もうその役の中の
役に入って話しかけらんない、
お、
怖えよ森田君、怖えよって室さんが言ってんだってカメラ回ってないところだよ、
回ってないところで、はい、
森田君ってあんな感じだっけみたいな、
うん、まあでも確かに最近あんま見てなかったなって感じ。
いやでもさ、
はい、
悪口言うつもりは全くないんだけど、
うん、
森田剛君って出てきた時さ、
はい、
なんかちょっと V6 の顔で、
うん、そうですね、
でもちょっとキムタクの次ですみたいな立ち位置あったじゃん。
どっちかっていうとだからやっぱ V6 の中でも神戦を押してて、そうそうそう、トニセンはやっぱあのちょっと年代上の2軍みたいな感じで、うん、しかもその中のセンターは岡田君じゃなくてやっぱり森田剛君でした、
ね、みたいな、そういう押し方で別に普通に見てて、
うん、
そしたらさ、ある日 V6 見た時に、
うん、はい、
あれ森田君老けたなと思ったの。
そうっすね、
でそれこそさっき言ったその岡田くん、
うん、岡田くんがやっぱり役者でバーンと売れちゃったし、やっぱ男前だし、
うん、
うん、
でさ、
はい、
いろいろさ、
いろいろ、はい、
彼なりに思うとこもあるわけじゃん。
いやそれあると思いますよ。
今だと別に全く人気ないわけではないし、うん、頑張ってはいるんだろうけど、うん、
はい、
あの出てきた時のグワ感ではないじゃん今、
はい、
それこそ後輩の嵐にグイグイ来られたりとかもしてるし、
そうですね、うん、
で彼なりの、
うん、
やっぱり闇は抱えてるんだよものすごい。
いやーそれあると思いますよ、いろいろあったと思いますよこの20年ぐらいで。
それがね出てるんだよね、
にじみ出しますか。
すげえ怖えよ
闇が
森田剛の闇が溢れ出てるのよ姫アノール。ほんと出てきた時にほんともうちょっと道の端っこ歩いたもん。いつ誰か襲ってくんじゃねえかと思って、
お
いや本当に怖かった。
へえ、
だからすごいいい映画だと思うこれ。
あ、じゃあ結構割とこう骨太な感じの
骨太
な感じの、
いや
再あれですかね、サスペンスムービーってことですね。
いや様子おかしいぜ完全に。
なんか外面だけ見たらなんか普通あのコメディ映画なのかなと思ってしまいそうな、
ね、最初の前半はコメディ映画なんですよ、
うんうん、
コメディ映画でさつかわちゃんっていう女の子と浜田岳、
はい、
さつかわちゃんもねちょっと、はい、ごめんなさい俺ね子役の頃とかちょっと知ってて一緒に仕事したことあるんですよ、うん、で結構ね、今回、まあ、いいんだよ別に、うん、何も問題ないけど結構がっつりなんかこうベッドシーンとかあって、
あら
浜田岳さんと、
あ
すごい非常に複雑な心境になったああって言っちゃう。
あそうですね。
なん、はい、で最初の、ね、前半シーンは非常にコメディーです、
うん、
であるでタイトルが出てきた瞬間50分ぐらいかな、うん、そこまでね、劇伴って言って音楽使ってないです。
えそうなんですか、
うん、タイトル出てきた瞬間にゴーゴーって地響きみたいな音と一緒に、
はい、
そのなんかさつかわちゃんと浜田岳がなんかイチャイチャしているアパートの窓を見ている森田くんのバックショットみたいな、はい、でタイトルがグオーって出て始まったよ終わりが始まったよみたいな
アバン超投げみたいな。
いやでもねぜひこれはね劇場で見てもらいたいですね、でもこれを見てその本当にブシクスファンの森田くんファンも全然悪いことは言わないと思う、
うん、いや聞く限りね、うん完全にもう演技で勝負してる感じですよね、うん、
だから確かに描写がえぐいとか、うん、そういうのはあるけどでも本当もっと、はい、多分真摯に見れば、うん、本当に森田君って人間が見えてくる。
は
あ。これはね名作でしたね。
名作ですか、
はい、
絶賛ですね。
絶賛ですね。
これもし今度冷蔵庫マンさんもし見てたらちょっと聞いてみたいですね。どういう
冷蔵庫見てるでしょ。
この間の話に出てこなかったです
ね。出てこなかったね、
うん、ああじゃあそういうのも合わせてですね、うん、できると楽しいですね。あじゃああれですか最初の嵐になりたい論はこの辺のこの V6 の森田君でこう繋がってたっていう。
当然服装もあってるわけですよ
本当に
もうだってこう見ても全部台本あるじゃない
ねえ
一言一句一言一句うちは台本全部覚えてから話してるだから大変なんだよねこの番組ね本当に全部長台詞だもん。
生の演技し生っぽい演技しながらね。
あとあ、はい、あのね、はい、64の
64はい映画
後編が
後編、はい、
すごかった。
ああはい
前半も面白かったけど、はい、前半全然6編の事件と関係ないんだよどうでも、
うん、
で人情話はそれ自体はいいんだけど
人情話、はい、
後編のね、
はい、
1時間20分ぐらいまでのドライブ感が半端ない。
ドライブ感
でもなんかね、はい、ネタが、
はい、
ネタというか、まあ、ミステリーなんで、
は
い、なんかそのどうやってこれ犯人が分かったかみたいなのの、
うん、
トリックみたいなのは、
はい
誰でも思いつくのに誰も実行していなかったことでしたね、
うん、へえ実際できるってことですか。
できる。
へえ
でも俺それ見た瞬間に映画館、はい、ああって言っちゃったああっていうの完全に打ちのめされた。
一番前の席で、
うん、一番前のセンター
あー
あああこれは犯人分かるやつだとこのやり方で調べていけば
は
あけどああって言って1時間20分ぐらいまでは最高に面白いですね。
あっていうことは
え
こその後がその後どうなんですか。その後どうしたんですか。1時間20分で終わる映画じゃないですよね。
2時間20分が引っ張っちゃったかな。
2時間40分もあるんですか。
いや2時間ぐらいだけど40分ぐらい引っ張
っ、ああ40分ぐらいね、はい、
引っ張っちゃったかな。
ああちょっと
でもねいろんな役者のが出てるし、
はいはい、
それこそ佐藤浩市さん、がね、
はい、
親父に似てきた。
親父あ三國連太郎に、うん、へ
えちょっといい感じに年取ってきて、
ほいほいほい、
なんかこの佐藤浩市が三國連太郎の息子って聞いた時に全然似てねえじゃんっていうイメージだったのは、
ね、
ちょっと似てきた。
へえ
分かんない俺三國連太郎さんの若い時知らないから逆に佐藤浩市っぽいんじゃない今の
どの辺の三國連太郎
ですか、ね、パッとしたね横顔がね三國連太郎なの。
へえあのマルサの女2の、
うん、マルサの女2でおなじみの
おなじみの
みんなねや本当に大画面で今有名な俳優さんがいっぱい出てきて面白かったね。
ああ、ものすごく豪華キャスティングですもんね、
うん、
これね。
いやいい、これもね、はい、まあ言い出したらきりないけど、はい、見といた方がいいと思います。
うん、
ワン、ツー、前編後編とも、
前編後編
ともに、
六四前後編。
うん、いやいい、まあ、映像化しやすい題材だなと思いましたね。
ああ。
こういうのを映画化しないとダメだよ。こういう小説を、
こういう小説をね。
なん
これあれクライマーズハイとかの人ですよね。
そうそうそうそう、
有名な方です
。そうそう、横山ピデピデリンね。横山ピデリン、はい、なんかさ、はいはい、なんかあれでしょ、
はい、
あのハガレンとかも実写化する
ん
でしょ。
あ、なんでまたそれとか、あとジョジョとかね、三部をわざわざ漫画の実写化とかってもういいぜですよね。
いや全く見たくないけどね。
見たくないし、なんだろう、誰が得するんだろう本当に。いや、誰かにお金ががっぷり入るってことですかね。
そうです、
あれをやることによって。
それはだってそれをやる誰がも見たくないって言ってんのに、映画関係者が見たくないよって言ってんのに、新庄君がブーブー言ってんのに、新庄君だってジョジョ役でさ、はい、合格したらどうする。
いやや
るでしょ。
やるけど、だってコスプレですよ。コスプレ泳ぎ会ですよ。やれるものは。
でもギャラ1000万って言われるんだよ。
え、1000万ですか。
ギャラ1000万で、この後もだってこれをやったっていうことでいろんな仕事来るよ。ジョジョやった。
ジョジョだって1000万か。もっともらえないですかこれ。あれもっともらえないですか。
いや、もっともうちょっとあげるよ。3000ぐらいあげる。
あ、じゃあやりますけど
やるのかい。
やりますけど。
いいけどやるのかよ。
やりますけど、俺は全力で人のせいにしますよ。批判は全部人のせいにします。
最悪。
当たり前じゃないですか。
最悪。お金だけもらっといて、
そもそも企画段階で間違ってたんだって言いますよ。そんなもので
、お金ちゃんとも
らうものはもらえますけど。
うわ、やらしい。
いや、それはもう税金で納めるからいいじゃないですか別に。
ちゃんと原作を選んでもらいたいですね、
う
ん、
そう。だからその映像化する必然性みたいなものが全く見えないものを、ちょっともう、なんだろう、なんすかね、本当にこういう文化ってどっから生まれたんですかね。ないけど。
いや、でも2000年代後半からでしょ。あ、7ぐらいからじゃない。
なんか
7、
あ、7ね、
うん、あれぐらいからだと思うよ。
それはありましたけど、なんか、もう遡って言うと仮面ライダーとか仮面の忍者赤影とかもそうだったわけじゃないですか。あの漫画の実写化みたいなことで、やっぱこうテレビドラマじゃなくて、いきなりもう映画、しかも大人の見る映画でやっちゃうのがもう間違ってんじゃないですかこれ。
うん、
これ、うん、だってあれですよ、ドラマスペシャルでゲゲゲの鬼太郎の実写とかやった時だって、なんか今見たらすごい珍妙なことになってるけど。あれは別にテレビのゴールデンタイムだから別に成立したわけじゃないですか。
あれ映画になってなかったっけ。
映画なんか
実写版ゲゲの鬼太郎でしょ。
実写版ゲゲ
の鬼太郎。俺猫娘がさ、
あのあれですよ、小泣きじじいが怪物ランドのあの赤星翔一郎だって。
そう、ね、猫娘がなんだっけ、 なっちゃん、
なっちゃ、あ、それ新しいやつじゃない
ですか。新しいやつ。
それはなんかありました、
ね。映画が なってなかった。俺わざわざ見に行ったぜ。
なんかあったな。
あの子、なっちゃん、オレンジジュースの。
オレンジジュースのなっちゃんがだからあれでしょ。あの佐野さん好きな人でしょ。
そう、名前なんだっけ、忘れた。
なんだっけ、あ、忘れちゃった。なんだっけ、あいつ、
なんだっけ、あいつって言い方してるよ。あの人で。
あの人、最近結婚しましたね。
最近結婚されて眉毛キリってなってる。
眉毛キリって、はい。
田中玲奈さん好きで、田中玲奈さんが猫娘やるっていうから、
はいはい、
わざわざ田中玲奈を見るためだけに俺行ったもん。
あ、
でもそういうことなんだよ。
まあでもそういうことですか。
田中玲奈を見に行くためだけに見に行っちゃうの。だからジャニーズがジョジョをやればジャニーズを見に行くためだけに見に行っちゃうの。
はあ。
でも俺はゲゲの鬼太郎見に行って、うん、田中玲奈があの猫娘役なのに、はい、あの猫娘ってミニスカじゃないですか。
ミニスカ、
ちょっとまあ横島の頃はあったんですけど、どういう感じでいくのかなと思ったら、
はい、
タイツかなんか履いてやがってさ、
あら、
お前それちげえじゃねえかよ。レナーと、レナーお前猫娘はタイツ履いてねえよと思って。
おっさんの感想じゃないですか。もうでもこの時にもう猫娘っていう年齢でもなかったですね。もうね、それちょっとやっぱ無理があったね、うん、猫顔のなんか女優さんを連れてきたら田中レナーだったってことでしょ、
う
ん、
でもこのタイツは履かせちゃうんだと思って、うん、でもそういうことだよ。
そういうことですね、
うん、
何でもかんでも。だから話戻すと、そういう64みたいなちゃんと骨太な原作小説を、
うん、ちゃんとね、
ちゃんと
映像化、
ちゃんとした脚本演出、キャスト陣を使って正しく映画するのが日本映画だと、
うん、そう思います、うん、
まあその通りだと思いますよ、
うんうん、ジャニーズをちゃんと使うんだったらジャニーズだけの主演のちゃんとしたやつを作ればいいんですよ。でもちゃんとそれはね文化としてありますよ。昔からタンタンタヌキとかね、バッドボーイズをこの前見ましたけど死ぬかと思いました
けど、ああなんですけど劇団エグザイルですか、
なんかそんなような感じの、だから本当にジャニーズファンの人がちゃんと見に行け安心して見に行ける低クオリティの映画っていうのはあるわけですよ。そういうそういうジャンルが
関ジャニエイトのね、
そう
映画とかありました
よ、エイトレンジャーとかも、
エイトレンジャー、はい、
ファン以外が全然楽しめないみたいな、
はいはい、
でもそれでもそれでいいと思うのよ、
うん、
別にそういう世界観の中でいろいろできるわけだから、ファン、うん、ファンムービーということで、
はいはいはい、
だけどそれがなんかねそういうことでなくなってきてるのは寂しいなと思います。
はい、
はい、
完全に日本映画迷走しちゃってるの、
まあ、でもね今年全体で日本映画面白いですよどれも。
あ本当ですか、
はい、
まだこの先も注目作が
全然いっぱいありますね。
はいはい、まあ、じゃあまた今度ね、あ
の、うん、ニートマン来た時にでも
あのいっぱい話できるといいですけどね、はいはい、そんなこんなで、今回は俺たちのマシューマコの日でしたが、
はい、
はい、ちょっとね、脱線、あの最後
マシューマコの日、
マシューマコの日、マコの日ね、
はい
はい、でしたけど、ね、ぜひぜひ、ね、見てみましょう。僕も見ます。はい、てなわけで、
はい、
告知、あ、お便りいきます？
あ、お便り、
お便り、
お便りもらいいただきました。ありがとうございます。
じゃあちょっとお先にお便りいただきましょうか。はい、はい、あのお便りいただいてまして、
はい、
ですね、まず1枚目の、
はい、
はい、どっちだ、これか、はい、読みます。はじめまして、ミルクネーム挑発ジェッパです。よろしくお願いいたします。
ジェッパさん、
挑発ジェッパさん、ありがとうございます。
はい、
私九州の佐賀県で畜産業（肉牛）の飼育をやっており、毎朝牛に餌をやりながらこのポッドキャストを聞くのが日課になっております。日課ってことは毎日聞いてるってことですか？
何をやってるジェッパ
ー。ジェッパー、 ありがとうございます、
はい、
自分なりの神回はやはりアイカツ界での、新庄さんの涙、ジブリ界でのちゃんまさんのパヤオモノマネの聞こえなさ、
あれすごいですね、
ロッキー界での、ジャスラックに喧嘩売るスタイル、この3つです。
はい、
ありがとうございます、ここで取り上げられた映画や漫画は、アイカツ以外すべて見ており、なんでアイカツ見ないですか。
アイカツ以外すべてね、アイカツ以外すべて、
でもすごいですよね、
ね、俺もそうだもんね、
あ、はい、うん、すべて見ており、このポッドキャストのおかげでたくさんの素敵な作品に出会えたのでとても感謝しています。これからも配信楽しみにしています。推進、ステッカーは誰でも大丈夫です、あれですね、この間の、
ガルパンのステッカー
ですね、お二人のサインが欲しいです、わらわらって、
は
い、
おーら、
いただきましたよ。
サイン
くれってことで、
サインって言われ
る、サインくれってことで、僕今日あれ持ってきましたよ、ステッカーと色紙とサインペン持ってきました。後でじゃあちょっとね、
わかりました、
します、僕らちょっと練習しないといけない、2枚、はい、
2枚ね、
僕なんて自分のサインよりも、あの去年やったあのテキーラ東京っていうやつ のパンダの着ぐるみのサインの方がいっぱい入ってレコード屋さんに置くやつ、ね、
でもレコード屋さんによって僕ちゃんとしたやつだからね、あれ
そうそう、ちゃんとした本当にレコード屋さんに飾られてるメンバーとして のキャラクターの名前のサインの方がもうね、いっぱい書いてるぐらいです
から、じゃあ、は
い、頑張って書きますよ、後で。
じゃあサイン送ります、
送りますので、
ジェッパさんありがとうございます。
ジェッパさん、すみません、あの非常にお手数なんですけれども、あのちょっとね、あの送り先をあのこっそりと、
そうですね、
同じメールアドレスにですね、
はい、
送っていただければ、はい、あの宛先とあの住所で結構ですので、はいはい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
はい、はい、続きまして、
はい、
もう一個ありまして、
あ、もう一個ある。
はい、これはですね、メールではなくて、あのツイッターでご感想を、
はい、
はい、いただきました。ニキさんからですね。
はい、ニキ君ね。
はい、はい、読みます。いいね。ありがとうございます。
全然わかんねえよ。
いいね、ありがとうございます。あのこれあれですね、あの感想のツイートに対して僕があのいいねボタン、あのいわゆるあのファボってやつですね、いいねボタンを押したことに対するありがとうございます。別にあのあれですね、あのあいつのあいつのもの佐藤二郎さんの
ものまねじゃない。
はい、はい、
マットホーリーのものまねではない。
マットホーリーのものまねじゃないですよ。はい、ありがとうございます。ジブリ界、アイアムアヒーロー界とちゃんまつ界が続いて青い炎ときて、新庄さん自分の芸風が分かってないという流れからの新庄界、最高でした。前回の
全然意味が分かんない。
前回のタラレバ娘の、
あ、タラレバ娘ね、はい、自分のキャラが分かってない
自分のキャラ分かってない、
キャラ分かってないでしょ、
全然分かってなかったです、うん、はい、またちゃんまつ氏の、あれ新庄君これが自分の話って気がついてないのくだりは、青い炎最終回の下本先生並みの、それはひょっとしてギャグで言ってるのか感が素晴らしかった あのね、青い炎のラストにいきなり出てきて、すごい熱いセリフを柳楽君に言って何しに出てきたんだお前っていうことに対してあの突っ込みたい視聴者の気持ち
っていうこと
で、ね、感じてしまった、
はい、いいです、はい、非常にいいですね、
はい、というこの一連のリプでメールの代わりにさせていただくことをお許しください、
東京
メール
コ
ースということで、はい、あのハッシュタグつけてですね、
あら、
つぶやいていただきましたので、非常に探しやすかったです、はい、
ありがとうございます、はい、そうですね、ご感想とか、
はい、
こういうのも、いろいろツイッターとかでもいただけますんで、
はい、
ツイッターでミルク放送局、面白かったなみたいなことを言ってくれれば、ちゃんとこれ、拾っていこうかなと思います、
はい、そうですね、どちらかというと、新庄ちゃんまつ、2人ともツイッターをやってますので、そちらのアカウント宛てに、はい、リプライでもですね、
僕はね、僕も3、4ヶ月ぶりぐらいにツイッターを回答しました
よ、回答して、はい、
ね、時々最近ちょっとつぶやいております、
はい、ですんで、
はい、
もしそちらに向けにいただければ、
はい、
東京ミルクホールのアカウントっていうのが別にあって、
はい、
そこで一応最初の第一報みたいなのがパーンって出るんですけど、そちらに送っていただいても別にまあいいっちゃいいんですけども、ちょっと返答しづらい部分があるので出てるものに対して送っていただけると、
そうですね、東京ミルクホールっていう潰れちゃった劇団のこのミルク放送局っていうのは別会社です、
ちょっと別会社、
子会社でもなくて別会社、
三菱鉛筆に送ろうとしたものを三菱電機に送っちゃったみたいな、そういう感じになって
ます、ややこしいかもしれない、
ちょっと紛らわしいので、はい、そうやっていただけると見やすいです、
はい、
あと感想の時に本当にリプライとかじゃなくてもいいんで、シャープ東京ミルク放送局という、
ああ、それでもいいですね、
ハッシュタグつけていただくとですね、
はい、
探しやすいですし、他の視聴者の方も、
はい、
見ていただくことができます。
いやでも本当嬉しいですね、はい、こうやっていただけますと、
いや嬉しいですね、
新曲やっててよかったね、
やっててよかった、
生きててよかった、
生きててよかった、苦悶式、
はい、
はい、本当に前回僕マジで後でものすごい猛省しまして、完全にこれ暴走しとるやないかいと各方面いろんな人に対して失礼だし、うん、なんかなんだろうな、
まあでもうちはほら、
でもしょうがないみたいな、
うちはほら編集をしない、
編集しないっていう
ポリシー、すべて台本、すべて台本ですから
台本であれだったとしたらもう完全にこれ編集会議ですよ、あれあんなものあんなもの
ちょっと台本じゃないですか、新庄さん猛省せず台本、
あ、そうか、
作家さんが書いた本なんで、
書いたやつが悪いんだって、
はい、書いたやつが悪いん
で、書いたやつのせいじゃん、
はい
感じですんでね、また、
はい、
ご意見お感想ありましたら、
ありがとうございます、本当に
お送りいただけると嬉しいです、はいはい、で、告知ですか、
メールとかはmatsu@utb.jp まで、
はい、
気軽に送っていただければと思いますので、
はい、いつものメールアドレスになっております、は
い、よろしくお願いいたします、
なんだっけ、告知って言ってます、
告知、
あ、ちょっと前後しましたね、
はいはい、
告知ですけども、はい、いつもの月一トークイベント東京ミルクホールの、今夜はいい感じというイベントですね、第69夜です、次回、7月12日火曜日、場所は、いつもの池の上バーガリガリという、こちらですね、下北沢からなんと一駅、はい、歩いていくこともできますし、そして渋谷駅からでいうと3駅なんですけども、ものの5、6分で着いてしまうという、うん、非常にアクセスしやすい場所です、ね、でも駅前徒歩0分です、駅前すぐ出たら道渡ったら道って本当に車1台しか取れない細い道なんで、取っていただくと地下にある、バーになってますので、隠れ家的バーになってますので、
ぜひ
ぜひ、はい、お越しください、もう本当にね、あれです、もうなんですか、昔の、ロッテオリオンズの川崎球場みたいな感じになって
たね。いや、この前ね、
はいはい、
やった時に
やりましたね、はい、
なんか、
はい、
係長クラスのおじさんが一人いたじゃないですか、
あ、お客様の中に、
お客様の中に、
はい、いらっしゃいました、はい、
全然誰も知り合いでもないんですよ、
はいはい、
基本身内しか来ないイベントなんで、
通りかかりのおじさんがちょっとなんか間違えてお酒飲もうとしてバーに来たらなんかイベントやって紛れ込んじゃったのかと思いました、は
い、でもね、
はいはい、
俺あの時言わなかったけど、
ええ、
終わった後みんなで話した時に、
はいはい、
俺多分ね、
はい、
このポッドキャストのリスナーじゃない人だと思う、
本当っすか、ちょっとマジっすか、
うん、
あ、それだって、ね、言ってくれればいいのに、
いや恥ずかしかったんじゃないかな、
新庄ちゃんまつを見たことなかないから誰がどいつか分かんなかったんですか ね、それ分かるっしょ、でも
いや、そう、紹介したからだけど、
はい、
俺と新庄君の見る目が優しかったな、あの人、
あー、言われてみれば
多分ね、リスナーと係長クラスのおじさんが来てくれ、
係長クラスの方、
ありがとう、係長クラスのおじさんとか、ありがとうございます、
もしじゃあその方今聞いてらっしゃったら、
絶対聞いてるよ、あの人、
メールか何か、
あの人だって
私です、
行き帰りの電車の中で聞いてたと思う聞いてる顔してたもん
本当ですか、うん、そんな下り顔してました、いや、
いや俺と新庄君の言ってることに対して、ね、すげえ反応してたよ、
あ、本当ですか あ、全然気づかなかったですけど、あ、じゃあもしいらっしゃいましたらちょっと、はい、教えてください。ありがとうございます。
またぜひ、ね、来てください。またぜひ、しっかりご挨拶できなかったんで、
ぜひぜひ、そうですね、はい、ご挨拶したいので来てください。
係長以外にも皆さん待ってますんで、
あ、皆さん、あの、全然誰でも来ていいイベントですね。はい、あの、お待ちしておりますのでぜひよろしくお願いします、はい、そしてですね、番組ブログをもうやってまして、配信後に更新をしてるんですけども、あの、この間ですね、あの、今までの過去回全部再アップというかですね、アップロードしたんですけれども、あの、全ての回にですね、あの、新庄由紀の大反省会という、あの、配信後の、なんか、あの、打文がですね、文章が説明書きみたいなのがついてますんで、それも合わせて、あの、はい、見ていただくとですね、あの、楽しめるんじゃないかなと思いますんで、ぜひぜひ、あの、番組ブログの方も、お越しください。多分ね、はい、存在を知ってる人がすごく少ないんで、あの、あるぞっていうことは毎回言っておこうと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、
あとは、
あとは、
今ちょっと流れてます、はい、エンディングテーマ歌ってもらってます、はい、クーランドさん、
クーランドさん、はい、
っていうバンドですね、はい、漫画ソムリエの平井くんが、ボーカルやってますけれども、はい、東京ミルク放送局お抱えの漫画ソムリエなんですけど、
お抱えの漫画ソムリエ、はい、
今度ちょっとちゃんと来てもらいますけど、
そうですね、本当に、あの、ずっと言ってるんですけど、
なかなかね、スケジュール合わなくて、
はい、
やっと、はい、ブロビー活動が実りましてですね、
ブロビー活動実って、はい、
実って8月6日
8月6日
の来たら8月6日、なんと、はい、ロックインジャパンフェスティバルに出演します。
よっ、
これね、ギャグじゃない
から。ロックインジャパンで毎年やってますから、ひたちなか海浜公園でやってる邦楽の祭典みたいなね、
だってこれ出れば一流みたいなところよ。
いや、そうですよ、だってそうそうたる面々ですよ。ちょっと今年もあのラインナップ見ていただけるとね、タイムテーブル見ていただくと、
漫画しか読んでなかったはずなんですよ。なんでロックインジャパン出てんだと。
本当にね、あの、浪人剣心の曲とか勝手に作っちゃったり、うん、してる人ですよね。
出るので、
はい、
ぜひ皆さん来てくださいと。
夏といえばフェス
ですか、ね、でミルク放送局を聞いてますというふうに言ってくれれば、漏れなくサインをあげますって言ってました
ので。本当ですか、はい、すげえ、むしろ俺が行きたいんですけど、誰かチケットください。チケットをください。
やらしいわ。
僕昔ロッキンジャパンの僕駐車場のアルバイト行ったことあるんですよ。2004年かな、はい、超楽しかったですよ。超楽しかった。しかもね、
仕事しょんべ。
しかも夜勤なんでね。超涼しかったし。でも、もうみんなもうライブとか終わって、うん、あの、駐車場の警備なんですけど、もうライブとか終わった後に入ってくる地元のヤンキーを取り締まるっていう。
あ、駐車場の仕事じゃないの。
ブンブンブンブンブンって来たやつ、あ、今入れませんよ、追い返すっていうだけの。それで、あの、一斤3級かな、うん、だったんで、15分経ったらあと45分間寝ていき、そして、あの、夜食も出るっていう。
最高の
3食、あ、4食か、4食昼寝付きっていう最高のバイトでした。
最高だったじゃん。
最高っすよ、楽しかった。
じゃあ今度またクーランドのみんなはステージに立つけど、新庄君は駐車場のバイトで行こうぜ。
それだったら、それだったらいける。そういうね、うまく回ってるな、世界は、はい、よくわかんないけど、はい、そんなことで、あの、クーランドさんね、今年もいろいろとフェスとかあると思いますんで、うん、
はい、
よろしくお願いします。はい、というわけで、次回の配信は、はい、ですね、この間僕言ってました、あの、春アニメ、2016年春アニメの一押しはこの作品だと、
うん、
はい、いうことで落ちてた作品がですね、このほど終わったんですけども、うん、ちょっとね、この後た、あの、終わった後に大変なことになっているという作品がありますので、はい、ぜひこいつ取り上げたいと思っております。俺たちのくまみこでいきたいと思います。
はい、
はい、
行きましょう。
ぜひぜひ、お聞きくださいませということで、はい、といったところで、今回も愛と勇気と感動とちょっぴりの一でお送りいたしました。今夜のお相手は東京ミルクホール新庄勇気と
ちゃんまつ2016、
はい、でした。それでは皆さん、それでは皆さん、また来週。
はい、どうも。